聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第18章9節から14節。自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している人々に対してもイエスは次の例えを話された。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はファリサイ派の人で、もう一人は徴税人だった。ファリサイ派の人は立って心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は週に二度断食し、全収入の十分の一を捧げています。ところが徴税人は遠くに立って目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイ派の人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。私たちは自分が周りの人たちからどのように見られているのか、そのことが大変気になります。親が自分をどう見ているのか、先生や上司が自分をどう見ているのか、友達が自分をどう見ているのか、そして私が自分のことをどういうふうに見ているのか、思っているのか、気になるあまりついには心も体も病んでしまう、そういうことも決して珍しくありません。で、そうならないためにも、もう周りが自分をどう見ているのかは気にしないで自分らしく生きていこう、そういうふうに固い決意をする人もいるでしょう。けれども、そう簡単に周りからの視線を無視して生活することはできません。暗い部屋に一人閉じこもっていたとしても、ある時ふと自分について語っている誰かの声を耳にしてしまうということもあります。自分と向き合えば向き合うほど、今度は自分が自分自身にいろんなことを語りかけてくるんです。そしてその言葉は必ずしも自分を慰めたり立て上げたりする言葉ではなくて、ますます暗い気持ちにさせてしまうだけの言葉であるかもしれません。もはや人は周りからの視線を無視して生きていくことができない、そういう存在ではないかと思います。で、そういう中で誰も周りから悪く見られたいと思う人はいないでありましょう。やっぱり周りからよく見られたい、良い評価をしてもらいたい、そのようにして人から気に入られ愛される存在として生きていきたいと願っていると思うんです。また、周りから自分がどう見られているかということだけでなく、反対に自分が周りの人たちをどういうふうに見て、どういうふうに評価するのか、そのことについても大変大きな関心があるのではないかと思います。そして、本当に残念なことに、どちらかというと人を見下したり悪い評価をつけることの方が得意であったり愉快であることがあるのです。人に悪い評価をつけながら、そこでしていることは自分の評価を高めているということでもあるからです。誰かから良い評価をしてもらうには、それなりの努力や犠牲といったものが必要です。でも、そんな大変な思いをしなくてもすぐに自分を高められる方法があるんです。それが相手を見下すということです。誰かの悪いところを見つけて、私はあのような人間ではないと言えばそれでいいんです。しかし、そういう人間の姿が果たして本当に美しいんでしょうか。相手を見下して自分一人誇って生きている姿が、人間として本当に幸せな生き方なんでしょうか。そういう生き方にとても大きな違和感、つまずきを感じながら、けれども自分ではどうすることもできずにここまで生きてきた、そういう人たちは多いのではないでしょうか。主イエスキリストは、自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している人々に対して一つの例え話をお語りくださいました。で、この例え話の中に二人の人が登場します。一人はファリサイ派と呼ばれる人、もう一人は徴税人と呼ばれる人です。そして、それぞれが祈るために神殿に登ってきたというのです。主イエスは二人の祈りを取り上げながら、 どちらの祈りが神によって聞き入れられたのか、どちらが神によって義とされたのか、つまり救われたのかをお語りくださいました。最初に登場するのはファリサイ派と呼ばれる人でした。このファリサイという言葉には区別する、分離するという意味があります。要するに私たちとあなたたちは違うのだということです。そういうことを明確に意識しながら神を信じる信仰に生きてきました。それは最初から自分と違う人たちを見下すということを目的にしていたわけではなかったと思います。神の民とされている自分たちが今異国である、外国であるですね、このローマ帝国の支配の中で苦しんでいる、そういう状況の中で多くの人たちが真面目に信仰生活をしなくなりました。それはもう堕落したとしか言いようがない現実の中で、いや自分たちはどんな苦難や不条理の中にあったとしても決して屈することなく神の言葉に従い神だけを見つめてまっすぐに生きていこうと決意をしたのです。その信仰の姿勢は心の中や内面にとどまるだけではなくて、生活そのもの、生き方そのものにも反映してきました。ですからファリサイ派の人たちはですね、他の人たちから大変尊敬されたり、また先生と呼ばれることもあったのです。私どももそうですが、周りから尊敬されたり良い評価をされると悪い気はしません。やはり気分は良くなると思うんです。ファリサイ派の人たちはそのことに味を占めてしまったのかもしれません。私たちは周りからの評価ではなく神だけを見つめて生きていくんだ、そう言いながら実は心の中では全く反対のことが起こっていたのです。その思いがファリサイ派の人の祈りの言葉の中にはっきりと現れています。11節12節です。ファリサイ派の人は立って心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、またこの朝鮮人のようなものでないことを感謝します。私は週に2度断食し、全収入の10分の1を捧げています。で、この祈りのどこが問題なのでしょうか。で、この祈りの中心にあるものは感謝です。神様、私たちに与えてくださった恵みを一つ一つ数えるようにしながら心から感謝をして生きていくこと、そのことをもちろん神様は喜んでくださいます。もし私たちの信仰生活に感謝の思いが抜け落ちてしまっていたならば、その信仰はどこか問題がある、そういうふうに言わなければいけません。で、ファリサイ派の人は神様に感謝の祈りを確かに捧げているんですけれども、彼の心は一体どこを見つめているんでしょうか。神様だけを見つめているんでしょうか。そうではありませんでした。彼の視線は自分の周りにいる人たちを見つめています。そして自分自身を見つめています。全くと言っていいほど神様を見つめていないんです。神様に感謝すると言いながら神様を見つめて祈ってはいないんです。自分の周りにいる人たちを見つめながら、私はあの人のように奪い取るものではない、私はあの人のように不正なものではない、私はあの人のように貫通を犯すものではない、そう言いました。またその時自分の視界の中に入ってきたこの徴税人ではないことを感謝しました。そのようにしていかに自分が正しい人間であるかということを神様の前で明らかにしようとしているのです。さらに自分の正しさに念を押すようにして、私は断食をしていますとか、捧げ物をちゃんと捧げています、そういうふうに言って自分の行為を神様の前に誇っているんです。感謝しますと神様に祈りつつ、それは形だけで、実際そこでしていることは自分の正しさを誇っていることに過ぎませんでした。11節に心の中でこのように祈ったとあります。興味深いことに、心の中でと訳されている言葉は、以前用いていました口語訳聖書では一人でこう祈ったと訳されていました。一人でこう祈った。さらに 原文のギリシャ語を直訳いたしますと、自分自身に向かって祈った。自分自身に向かって祈った。そういうふうに訳すことができます。勘の鋭い方は、このファリサイ派の人の祈りのどこが問題かが、すぐお分かりになると思います。祈りというのはそもそも一人で祈るものではありません。でそれは教会の仲間たちと一緒に祈らなければいけないという、そういう意味ではなくて、祈りにはその祈りを聞いてくださる相手がいなければ意味がないということです。一人で祈ること、自分自身に向かって祈るということは、それはもはや祈りではなく、ただの独り言に過ぎません。ファリサイの人の祈りは、表面上は祈りの体裁を整えていたかもしれません。けれども実際は独り言に過ぎなかったのです。この人は独りぼっち。この人は孤独なんです。そういう人間の姿がこの祈りの中に現れてきているではないか。主はそうおっしゃるんです。人は誰も独りぼっちでいることはできません。孤独な生活に耐えることはできないのです。神様でしかしそういうところに主イエスを使わせてくださり、救いを与えてくださいます。しかしこのファリサイ派の人はその神様の救いの恵みを見ようともせず、周りにいるものを、そして自分自身を見つめ続けました。宗教改革者のマルティン・ルターという人は、罪の中にある人間の姿について、自分自身の中に曲がり込んでいる、自分自身の中に曲がり込んでいる、そういうふうに言っています。自分自身の中にぐーっと曲がり込んで、とぐろを巻くようにして、じっとそこにうずくまっているというんです。本当はそこから外に出て神様に向かって祈らなければいけないのに、それができず、ずっと自分の心にブツブツと独り言を言い続けている。ファリサイ派の人は神様と向き合って、神様との交わりの中で自分自身の姿を見出すことはできませんでした。で、そうではなくて、人と比べなければ自分が何者であるかということがわからなかったんです。で、さて、その一方でもう一人の人の祈り、徴税人の祈りが記されています。13節です。ところが徴税人は遠くに立って、目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。徴税人というのはその字のごとく、税金を集める人のことです。ただ先ほども少し申しましたけれども、この時代ユダヤの国はローマ帝国の支配の中にありました。ですからユダヤ人たちが払った税金はローマのものになったんです。しかもその税金を集める仕事をしているのはローマ帝国に雇われた同胞のユダヤ人でありました。仲間を裏切った上、強大な権力が背後にあることをいいことに、必要以上のお金を徴収し、その差額を懐に蓄え、私腹を肥やしていたのです。それゆえに罪人といえば、誰もが徴税人のことをすぐに思い浮かべました。それほどに人々から憎まれ嫌われていたんです。で、ここに登場する徴税人はどういう成り行きで徴税人という仕事に就いたかは分かりません。徴税人の仕事をするということは、人に嫌われ、神様を悲しませることです。しかしそれでも高額なお金が手に入るなら、この仕事をしようではないか、そういうふうに思ったのかもしれません。しかし彼はそこで幸せを見出すことはできませんでした。見えてきたのは自分自身の中にある深い罪でありました。その罪ある心を抱えたまま神殿に足を運びました。いや、心だけでなく自分の存在そのものを投げ出すようにして、神様の御前に立ったんです。その姿は先ほどのファリサイ派の人とは実に対照的です。神殿の真ん中にまで入ることをせず、その隅っこに一人立つのです。で、当時祈るときには天を仰いで、目を大きく見開いて、両手を高く天に上げて、座るのではなく立って祈りを捧げていました。先ほどのファリサイ派の人の祈りがまさにそういう祈りの姿勢でありました。しかしこの徴税人は目を天に上げることもなく、 胸を打ちながら、つまり罪を深く悔いながら、神様の前で言葉を絞り出すようにして祈りました。神様、罪人の私を憐れんでください。私は神様の前に立って祈ることなど本当はできません。しかしそれでもあなたの前に立ち、罪を許していただけなければ、私は一人の人間として立つことができないのです。朝鮮人はそのように祈りました。そこに真実な祈りが生まれたんです。真実な祈り、それはただ神様のみをじっと見つめるところに生まれました。朝鮮人はこれまで嫌というほど周りから冷たい視線を浴び、忌み嫌われてきたことでありましょう。その人々の視線を無視したいと思っても、それは絶対に無理な話でした。しかし神様の前に立ったとき、誰かと比べて見えてくる自分の姿は、もはやどうでもよかったんです。関心がありませんでした。だからこの朝鮮人は、私はあのファリサイ派のように立派な人間ではありません、そんな私をどうかお許しください、そういうふうには祈ってないんです。ファリサイ派と比べてもいないんです。神様の前で神様に見つめられている自分の姿しか朝鮮人には見えていませんでした。でシエスは例えお語りになった後でこうおっしゃいました。14節です。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイ派の人ではない。義とされるというのは、神様からの救いの恵みを受けたものということです。罪のゆえに神様との正しい関わりを作り上げることができた、できなかった朝鮮人が、ただ神様の憐れみにより頼み、救いに預かることができました。神様との愛の絆に生きることができるようになりました。もう彼は一人ぼっちではありません。これからは神様が共にいてくださる新しい人生を歩み出すことができるんです。人にどう見られるか、人をどう見るか、そのことで一喜一憂する人生ではなく、ただ神様の前に立ち、神様だけに見られている、見つめられている自分を喜んで受け入れる、そういう人生を始めることができました。シエスは最後にこうおっしゃいます。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。このシエスの言葉について、それほど丁寧に説明するまでもないと思います。高ぶる者はファリサイ派の人であって、へりくだる者は神様の救いの恵みを受けたあの朝鮮人であります。もちろんシエスは御言葉に耳を傾けている私たちに対して、この朝鮮人のように神様の前に立ち、ただ神様のみを見つめて祈るように進めていることは明らかであります。シエスは地上のご生涯の中で、また今日の例え話以外にも、たくさんの例え話をお語りになりました。どの例え話においても言えることかもしれませんけれども、じゃあこう、私という存在はイエス様がなさったその例え話の中に出てくるどの人物に当てはまるんだろうか、そのことを私たちは考えながら例え話に耳を傾けていると思います。イエス様がこのところで語ってくださる例え話、そこにはいろんな人たち、いろんなものが出てきますけれども、じゃあ私はどれに当てはまるんだろうか、そのことを考えながら、想像しながら主の言葉に聞くのです。では今朝の御言葉において、私たちはどこに立てばよいのでしょうか。言うまでもなく、朝鮮人に自分を当てはめることと思います。特に宗教改革の伝統に立つ私たちは、義とされるということがどういうことであるのか、そのことをよく聞いています。義とされる、信仰の要になる大事な教えですね。でファリサイ派のように徳や良い行いを積み重ねて、神様に救っていただくにふさわしい自分を作り上げるのではありません。朝鮮人のように救われるにふさわしくない自分だけれども、罪人だけれども、ただ神様の恵みによって救いに預かることができるんです。その恵みに今預かっているのが、教会に集っている私たち一人一人なんです。でこのことに何の間違いもありません。 けれどもこの福音書を記しましたルカは、その神様の救いの恵みの事実を十分よく知った上で驚くべきことを語ります。そこであなた方キリスト者が陥ってしまう過ちがあるんだというんです。だから注意しなければいけない。最初の9節に次のような言葉がありました。自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している人々に対しても、イエスは次の例えを話された。この言葉は主イエスが直接お語りになった言葉というよりも、ルカが付け加えた言葉だと考えられています。私たちは簡単に結びつけて考えてしまうかもしれません。うぬぼれた人間とはファリサイ派の人のこと、他人を見下している人間とはファリサイ派の人のことだというふうに。そしてこの私は明らかに朝鮮人なのであって、あのファリサイ派のような人間ではないのだと気づかないうちに思い込んでしまっているところがあるかもしれません。私は罪人ですと言ってへり下りながら、実はそこで私はあのファリサイ派のように人を見下したり自分の行いを誇るような人間ではありませんと心のどこかで思ってしまうのです。だからルカは言うんです。この例えはファリサイ派の人に向けて語られた例え話だけではない。まさに今キリスト者として教会に生きているあなた方に向けて語られている例え話なんだと。で、おそらくルカは生まれたばかりの教会の中になお根強く残っている人間の罪を何度も見ていたのではないでしょうか。自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している人々というのは、これはファリサイ派の人の問題だけではない。神様の救いの恵みに生かされているはずのあなた方の問題でもあるのだ。そういうのです。人は皆ファリサイ派として生きている一面が誰にでもあるのです。9節にうぬぼれるという言葉がありました。前の口語訳聖書では自認してと訳されています。そのように訳した方が良いかもしれません。自分に任せると書いて自認。どういう意味かと申しますと、それは自分を信頼するということです。自分により頼むということです。いつでも頼りになるのは自分自身です。他の人に頼るのでも、まして神様に頼るのでもないのです。神様など自分の人生に必要ないと思っているんです。自他ともに認める真面目な信仰者として生きていながら、心の底では神様ではなく自分に頼って生きているんです。だから神様に向かって祈りながら、そこで全く神様を相手にしていなかったんです。自分をよく見せることにしか関心がありませんでした。そのために神様さえも利用するんです。普通に考えれば決してありえないような信仰者の姿です。しかしそのことがファリサイの人の中で実際に起こっていました。それが罪という力の恐ろしさなのかもしれません。そして同じことがキリスト者であるあなた方の中にもすでに起こってはいないか。あなたの信仰は今本当に健やかなのか。主イエスは私たちに問いかけておられるのではないでしょうか。私ども人が見ていないと思うと、随分でたらめなことをするものだと思います。自分の心の中なんか誰も知らないんだ、そういうふうに思えばとんでもないことをいくらでも考えるものです。親にも兄弟にも配偶者にだって言えないような秘密を誰しも持っているものだと思います。この秘めた心の思いを墓場まで持っていかなければいけない、そのような悲しみを誰もが抱えて生きています。そして私は思うんです。自分が本当に悪かったという思いを知らされたとき、まさにそこで私たちは祈りにくくなります。祈ることが難しくなるんです。以前祈りについて記されているある本の中にこんな言葉が記されていました。心にゆとりがあると祈れるように思う。案外我々の祈りはそういうものになってしまってはいないか。心にゆとりがあると祈れるように思う。案外我々の祈りは そういうものになってしまってはいないか。その人はそう言うんですね。私たちはなぜ祈ることができるのか。それはあなたの心にゆとりがあるからではないか。大変鋭い指摘だと思います。多少なりとも自分に自信があると堂々と胸を張って、神様ありがとうございます、今日も礼拝を守ることができて感謝をいたします、今週も一週間お守りくださいというふうに、いくらでも祈りの言葉がスラスラと出てくるものです。自分が誰かに傷つけられた時でさえ同じことが言えるんです。明らかに正しいのは自分だと思えば、何時間でも嘆くことができるんです。嘆きの祈りを捧げることができるんです。けれども罪というのは本来誰かと比べて初めて見えてくるものではないと思います。あの人に比べて自分には良いところがあるから私はこれでも良い人なんだとか、あの人に比べて自分は悪い人間だから私は罪深い人間なんだ、そういうのではないんです。もう周りを見る心のゆとりがないほどに、本当に心を打ち砕かれたところで罪というものが初めて見えてくるものだと思います。その私という存在が神様の前に立って、そして祈りを捧げるんです。神様、罪人の私を憐れんでください。神様、待っていてくださるんです。私たちが神様の前に立ち、ただ神様を見つめて祈ることを。なぜなら神様は私たち罪人を愛していてくださるからです。では神様、罪人の私を憐れんでくださいというこの真実の祈りをどうしたら祈ることができるんでしょうか。言葉をそのままなぞるようにして祈るのでもなく、罪深い人間のふりをするのでもありません。罪のゆえに心を打ち砕かれ、神様の前に立ち得ない自分であることを知りながら、それでも神様の眼差しの中にしっかりと立たなければ決して生きていくことができない、そういうものであることをどうしたらいつも知ることができるんでしょうか。この例え話をお語りになった主イエスは私たちに対して、あなた方はまともに祈ることもできない罪人だと言って退けようとしているわけでは決してありません。むしろ私たちの祈りを待っていてくださる、そういうお方です。愛を込めて祈りへの招きをここで語っていてくださいます。私はあなたの祈りを必ず聞く、そのあなたを義とするのはこの私なんだ。主はそう言って私たちの祈りを待っていてくださるんです。その主イエスの御心をより明確にするために、このルカによる福音書は続けて15節以下に、主イエスが幼子たちを、正確に言えば血の御子ですけれども、血の御子たちを受け入れてくださったという記事を記しました。人々がイエス様のもとに血の御子を連れてきたんです。そしたら弟子たちは、女子供が来るところではない、早く帰るように、そういうふうに言いました。しかしイエスはおっしゃいます。子供たちを私のところに来させなさい、妨げてはならない、神の国はこのような者たちのものである。なぜ血の御子たちは神の国に入ることができるんでしょうか。立派な悔い改めの祈りを捧げたからでしょうか。もちろんそうではありません。事柄はとても単純なことで、主イエスがその血の御子たちを見て心の底から愛おしく思われたからです。そして心からその血の御子を愛おしむように、この子供たちを抱きかかえてくださいました。そして手を置いて祝福してくださいました。ここに神の国が見えるか、ここに神が生きておられることがわかるか、主はそうおっしゃったんです。血の御子が偉いとかそういう話ではありません。血の御子は神様に愛されているんです。その神様の愛に文字通り全身を委ね切っているのです。ただそれだけなんです。その血の御子の姿、神様に愛された人間の一つの局面を、ここで主イエスは一人の超善人の姿に託して語っておられます。自分の立派な生活によって神様の前に義を立てることもありません。 ただ神様の前に立てばよいのです。私たちは神様に愛されているからです。そのことを心を込めて主イエスは語ってくださいました。その神様の愛がいかに大きくまた豊かなものであるかを示すために、主イエスは十字架の道をまっすぐに見つめて歩んでくださいました。この神様の愛と祝福を確信し、その前に立てばよいのです。血の御子が存在を丸ごと委ねるようにして、主イエスの御手の中に飛び込んでいったように、また徴税人が胸を打ちながら神様に許しの祈りを願ったように、私たちの祈りを待っていてくださる神様の前に立つことができます。神様、罪人の私を憐れんでくださいと祈りながら、もうそこですでに始まっている神様の許しの恵みの中を私たちは歩んでいくことができるのです。お祈りをいたします。主よ、この日もあなたが招いてくださった礼拝に集まることができました。この招きの中にあなたの大きな愛と許しがあることを心に留めながら、あなたの御名を褒めたたえることができる幸いを感謝いたします。人と比べないと自分の良いところも悪いところも見出すことができない私たちです。神様、どうか私たちを憐れんでください。あなたのみを信頼し、ただあなただけを見つめながら信仰の歩みを重ねていくことができますように、主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。